星の地図を広げて。
星の地図を広げて。この番組は星槎国際高等学校富山キャンパスの生徒が出演し、学校生活の様子、さまざまな活動などを紹介していますが、今回は先生が登場します。今日はまず佐々木信康先生にこの星槎国際高等学校についてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずこの星槎は一体どんな学校なのでしょうか。
はい、星槎に入って4年目になるんですけども、はい、ちょっといいところがたくさんあるのでちょっと一言は言えません。
では順番にご紹介お願いします。
そうですね、
はい、
本当にいろいろなことができる学校で、先生も生徒も好きなことに打ち込ん でそこで友達を作って、で進路の面でも一人一人に合わせた形で先生が指導してくれるので、そういう意味ではすごく好きなことをやりながら自分の進路も実現できるっていうところがとてもいいところかなと思います。
通信制の学校なんですよね。
あ、そうなんです、うん、でその通信制のメリットっていうのがありまして、その週に登校する日数も週1日から週5日間まで、その一人一人のペースに合わせて増やしたり減らしたりっていうのもできるんですね、年間を通して、うん、ですので例えば週1日単位を取るために勉強して、あとはもうアルバイトをいっぱいして自分でこう進学先のお金を貯めたりですとか、運転免許を取るお金を貯めたりですとか、アルバイトをしながら通う子もいれば、いや週5日間やっぱり高校生活楽しみたいですっていうことで、週1日のその通常授業以外は部活動ですとかスポーツ、それから今 e スポーツっていうゲームで大会に出たりするのも力を入れてやってるんですけども、そういうことをしたりですとか、本当にその子に合わせてですね、時間割も組み立てることができると。でもちろん進学したいっていう子も今たくさんいますので、その自分の進学先を先生がいろいろ調べてくれて、でそこにある、科目ですよね、試験科目とか受験科目に集中して勉強することができるっていうのもすごくなかなか通信されてないとできないところかなと思います。
はい、実際にそのアルバイトもそうですけれども、自分 その好きなスポーツを極めるですとか、うん、そういった子もこれまでにも何人もいらっしゃいましたもんね。
そうですね、いましたね、
はい、
たくさんすごい感動的なシーンがたくさんあって、富山マラソンってやってると思うんですけど、今年はなかなかちょっと難しい授業で、で私陸上部を見てるんですが、こう1回でいいから42キロ走ってみたいっていう子がいまして、でその子17歳で入学してきたんですね。なので、富山マラソンには18歳以上なので在学中に、出れる年齢っていうのもあって、ちょっとそれを目標にして練習して、1年間ぐらいですね、もう全く走ったこともない子が練習して、で、42キロ完走できたんですね、富山マラソンで、そのシーンとかはね、すごくやっぱり感動しましたね、
1年生、その入学当初ですよね、その時からその卒業するまでにもう随分この変化がある、そんな生徒さんが多いような気がしますね。
そうですね、偏差値っていうのとはまた違って、精査では変化値っていう変化ですねの値、変化値っていうのを高めていこうっていうのを一つの目標にしてるんですね、でただなかなか机に座って授業を受けてるだけではこう変われない部分とかも、友達と一緒に何か目標に向かってスポーツをしたりですとか、あとはいろんな場所にこう出かけていって 写真好きな子はこうカメラを持っていろんなところに写真を撮ったりですとか、うん、あとは料理好きな子はみんなで協力して料理を作って、それをあのエッチ大手市場っていうやつをやってるんですよ。あの市民プラザの近くですかね。そこであのお店を出してうちの生徒がこう販売したりしてるんですけども、そういう体験とかを通していく中で、まあ、ちょっとずつね、人と全然話せなかった子が話せるようになったりですとか、うん、なかなか学校も苦手だなっていう子が、あ、なんか学校友達と楽しくなってきて、で逆に学校からなかなか帰らなくなったりですとか、そういうのは見てて、あ、すごく、うん、その子の成長にいろんな活動がつながってるんだなっていうふうに思います。はい、
勉強だけではなくて、その心の面でもその自分に合わせてこうゆっくりとしたペースででもこう自分を高めていくことができるっていうのは本当に素敵なことですよね。
本当にそうだなと思うんでね、いいと思います、
ね。はい、であのこのセーサーというこの名前なんですけれども、うん、星にこのイカダという字を書くんですよね。はい、どういった思いが込められてるんでしょうか。
こ
う
中国のこう昔のこう言い伝えから来てることらしいんですけど、まあ、イカダっていうのはこういろんな木を組み合わせて船になりますと、うん、でその一本一本の木っていうのは短いものであったり曲がってたり小さかったり長かったりいろんな木があっても一個にこうやってつなげるとちゃんとイカダになって、そう、その星に向かって、共生っていうでみんなで生きていくっていう星に向かって進んでいけるっていう、そんな素敵な意味だったなので、あのどんな個性を持った子でも、うん、あのよく何かはできても何かはすごい苦手っていう子もいると思うんですよね。うん、でそこはやっぱりなかなかあの周りとうまくいかなかったりしてっていうところがあるんですけど、あの精査ではそういう子をみんな認めていきます。なぜならそのイカダっていうのはいろんな木があって、それがあの一つになっているものなんで、どんなあの形であっても個性であっても精査では、人を認めますね、あのそういう約束もあるので、はい、
この約束3つありますね、はい、3つの約束、あ、
そうですよ、はい、これ3つの約束はこれ、パンフレット、パンフレットは見えないですねラジオなんでね、ぜひあのパンフレットをお求めの方はもういつでもお送りしますんで、ぜひ見ていただきたいんですけど、はい、本当にあの生徒が主人公 でその中であの転校生の子もねすごく多いんですけども、どんな子が入ってもあの楽しくやっていけるように、あのどんな人でもそのまず人を認めますということですね、一つ目の約束、うん、でどんな人がいても排除しないですよ、うん、精査ではみんなでやっていきます。でその中で仲間を作る、ね、高校時代の友人っていうのはね一緒の友達になったりもしますから、うん、そういう仲間を作るってこともできるように、いろいろな授業を先生たちはやっていきますっていう、まあこれね、あのまあ、一見こうシンプルな約束なんですけども、実際にこれ社会出たらねすごい大事だったりするんですよ。やっぱり自分と合う人合わない人いる中でね、そういうことをこう高校時代から少しずつね学んでいければいいんじゃないかということです。はい、
そしてこの富山キャンパスですけれども、この春からですね場所が変わりましたね。
はい、いや本当にねそれがねやっぱ一番こう PR したいところなんですよ。はい、これは近いですよ駅から、徒歩2分、そして、地下道で、まあ、つながっているので、まあまあ、雨とか雪が降っても濡れずに通えるということ、ね、で空調が整ってますんでね、今日はなんか外は暑いらしい日ですよね、35度ぐらいあるとかっていうことなんですけど、まあ中はねやっぱ快適ですね、で綺麗ですし、であの誰でも入れるようになってますので、もうあのシックビルの5階にありますので、まあ、サイゼリアにちょっとねご飯食べた後にどんな学校か見に来てもらったりね、ちょっと駅前に終わる時にあの気軽にいつでも見に来ていただけるようなところになりましたので、ぜひ新しい学校あの見に来ていただきたいなと思います。はい、
生徒の皆さんもねこうやってこう新しい教室、まあ、新しいシステムもいろいろとありますので、勉強もしやすいですね。
気持ちいいです、やっぱり新しいっていうのはね。でそれがあの今まさに4月から始まって、で、まあ、オンライン授業とかもやっぱり、コロナの関係であったんですけど、もう5月から全ての授業ですねオンラインでも配信できるような設備もあるので、家でも、まあ、授業を受けれる で学校でもまあきれいな環境で授業を受けれるっていう両方とも整えておりますので、その辺もまあご安心いただいていいかなと思います。はい、
では佐々木先生、最後にですね、お聞きの皆様へのメッセージで締めていただければと思います。
ああ、メッセージ、はい、そうですね、いろいろな学び方があっていいと思います。一番大事なことは、その自分は何が好きかっていうことをやっぱり学生生活の中で発見して、それを自分の仕事にしていけるっていうのはすごく幸せなことだと思います。で、我々精査の先生は一人一人がどんなことが好きなのかなっていうのを一緒に探したいですし、それに合った進路っていうのも一生懸命考えていくことができるので、そういう意味で、まあ、長い人生の中で、自分は何をやってこう仕事をして、まあ、生きていくのかっていうのを考える大事な高校っていうのは期間だと思うので、そういう意味でも、まあ、ちょっと好きなこと何か分かんないなっていう人も精査でそういうのを見つけてくれたらすごく嬉しいなと思います。
佐々木信康先生にお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
星の地図を広げて、
小野敦美先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生は何の担当でいらっしゃいますか？
私は保健体育です。
今、でも夏休みか。
そうですね、今夏休みなので、はい、今は夏企画ということで、希望者が、先生たちいろんな企画を用意しているので、それに希望者の子たちと一緒に参加して楽しい夏休みになるようにという形で、はい、今やっているところです。
先生、どんな企画を考えられたんですか？
私はちょっと学習系の方の、はい、企画の方でメインでやっているので、私は数学と理科の方の基礎的な、はい、ところの学習ということで、はい、その企画をやります。
夏休みです。そういう基礎的なところをもう一回ちゃんとっていうことが大事ですかね？
そうですね、はい、やっぱそこに不安感を持ってる、生徒も何かいるっていうのは聞いているので、夏休みでそこが、はい、少し、本人ができたっていうところが持てると、また夏休み明け の、 学習のところにちょっと気持ちが持っていけるかなというのがあるので、はい、そういう形で今回ちょっと、はい、企画をしています。
やっぱりコロナの影響というのはいろいろとありましたかね？
そうですね、コロナの影響はかなり大きかったですね。ただ、いい面もあって、スタートが少しゆっくりだったっていうところで、1年生の生徒たちはオンラインで少しなんとなく先生の顔が分かってから来れたっていうところで来やすかったっていう声もありますね。
担任も持ってらっしゃいますか？
そうですね、3年生と1年生の担任、はい、持っています。
1年生と3年生というのはまたなんだかどちらも大変そうですけれどもね
そうですね、はい、まあ、入ってきての1年生のところはやっぱり学校にまず慣れるっていうところで、まあ、どういうふうな声掛けするかっていうところがいつも悩むなというところと、3年生は次進路のところがあるので、そこにどうやって気持ち結びつけていくかっていうところで、そうですね、ちょっと逆というか、はい、ところで、はい、まあ、でも面白いというか、はい、生徒たちとまあ、いろんな言葉を交わしながら、そこの中のところで次のこととかっていうのは変わらないかなというのはあるので、はい。
どうですか、1年生の様子ご覧になってて。
そうですね、1年生はまだおとなしい子が、はい、多いんですけど、でもやっぱりだんだん特にまあゼミにやっぱり参加していると、そこの中で先輩の顔も分かってくるっていうところで、学校にやっぱりそれで少しずつ慣れてきて、多分また後期からまた表情変わってくるんじゃないかなとは思ってます。
後期からはただね、3年生はちょっと緊張感も持っての毎日になりますかね？
そうですね、3年生は持ってほしいなというのもありますね。はい、はいはい、ゆっくり考えてほしいという気持ちももちろんあるんですけど、やっぱりどうしても3月はやってきてしまうというのはあるので、はい、緊張感を持ちながら、ただ残りの高校生活楽しんでほしいなというのもあるので、はい、その辺のところのバランスも持っていってほしいなというのは、はい、思っています。
先生は4月から精査に来られたんでしょうか？
富山の方に移動してきたのがこの4月で、その前は名古屋の方で、はい、名古屋学習センターの方で、はい、やっておりました。
そちらは何年ほどおられるんです
は6年ですね、はい。
6年おられるとやっぱりこう変わってくる、その名古屋を去るっていうのは寂しかったですね。
そうですね、はい。名古屋ができてすぐぐらいのところで入らせてもらったっていうのがあったので、まあ、いろんな変わっていく部分を見させてもらったっていうのはあったので、寂しいという気持ちのところと、名古屋しか知らないっていうところで、名古屋の中をの生徒たちをしかわからないっていうところではあったので、またこう富山に来るっていうところで何が変わってどうなるのかっていうのは自分もちょっとドキドキしながらというのはありました、はい。
先生はもともと富山の方なんですか？
あ、そうですね、はい、富山生まれで高校生まで、はい、富山の方にいました。
じゃあ地元に帰ってこられたという？
そうです、今回、はい、帰ってきました、はい。
でもまあその辺はどうですかね、地元なのでちょっとホッとされる部分はありますか？
そうですね、なんかやっぱり富山弁が心地いいというか、
は
い、
自然にね、
はいはい。
逆にその愛知の言葉がポロって出たりしないですか？
あ、出ます、はい。どちらかというと今富山弁が出るかっていうよりは、そうじゃない、まあ、愛知の方で使ってた言葉の方が出やすいなっていうのはありますね。
何が出ちゃいますか？
しなさいって言ったりとかするのを、しやって向こうは言うでかって言うんですけど、なんかこっちだとしられとかって言うんですけど、向こうだと知られが通じないからずっとしやとかって言ってたんですけど、逆にそれがあれなって思わず出るのがどっちかというとしやとか、そっちの方になってしまったなっていうのは感じますね。
やっぱりそれぞれになんというか染まりますよね。
いや、そうですね、はい。
どうですかね、この富山でこのセンサーでどんなことを頑張っていきたいなとか、なんか今の思いっていかがですか？
そうですね、まあ、どこにいても一緒なんですけど、やっぱり生徒が明るく楽しく来れるっていう場所っていうのと、あとは、帰って来れる場所というか、今卒業生が顔を、ここの富山のところも出しに来てくれるんですけど、そうやって卒業した後も、来れる場所っていうところのを作るっていうのが、まあ、一番大事なのかなとは思って、そこが、まあ、意識したいなと思ってるところですね。
先生もともとその学校の先生に、高校の先生になりたいなって思ったのは何かきっかけがあったんですか？
そうですね、全体的に、まあ、なりたいなっていう意識に変わったっていうのはやっぱ教育実習が大きかったですね。もともと何か人と関わる仕事 で、まあ、運動とかスポーツに関わることをしたいなっていうのは思ってはいたんですけれども、まあ、教員っていうふうには強く思ってたわけではなかったんですけど、やっぱり教育実習に行った時に生徒の声というか、うん、を生にやっぱり聞いたりとか、まあ、生徒もお世辞で言ってくれたのかもしれないんですけど、先生授業楽しかったよとかっていうふうに言ってもらえたのはすごく嬉しかったなっていうのがあって、まあ、そういうふうに思ってくれる子たちをたくさん会っていきたいなっていうふうには、その教育実習にいた時にやっぱり強く感じたので、はい、そこでやっぱやりたいなっていうふうに思いましたね。
で実際その、まあ、名古屋でもたくさんの、ね、卒業生もおられて、今でもこうつながりってありますか？
そうですね、はい、今すごく便利になってやっぱ LINE とかができるので、それで卒業の後のところも元気とかっていうことでありますし、生徒の方から、うん、なんかたまに来たりとかっていうので、はい、できるなっていうのはありますね、はい。
ね、そうしますと、まあ、このセンサーで このとりあえず1年ですね、本当に先生にとってもいい1年になるといいですよね。
そうですね、はい、いい1年にしたいです、
はい、
します、
はい、今は夏企画ということで、はい、よさこいのね、こう、はい、元気なこととかも聞こえてますけれども、はい、なんだか夏休み中もお忙しそうですね。
そうですね、なんだかんだと言って生徒来て一緒に何かやっているっていう状況ではあるので、はい、まあ、生徒の声がでもしないとやっぱ寂しいので、はい、まあ、来てくれるの嬉しいなとは思っています。はい、
ではまた今後ともどうぞよろしくお願いします、
はい、こちらこそよろしくお願いします。
天野圭一先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先生は4月からこの生産に来られたんですか？
富山の方ですね、4月から来ました。
富山の方というふうにおっしゃったということは、他の生産にこれまでおられたということでしょうか？
そうですね、多々、ぐるぐる回ってます、はい、
どういったどこの精査をぐるぐると？
あ、どこの精査を、はい、日本全国ですね。まあ、一番最初は、神奈川県の、二宮町というところからスタートしまして、そこから、二宮にある、精査学園湘南校というですね、まあ、神奈川学習センター、もう今なくなりましたけど、そこがありましてですね、そこと一緒にこう行ってて、でそこから、広島に飛びまして、広島から今度また、富山に来ましてですね、震災とありまして、その震災で、まあ、福島県郡山に飛びまして、で、郡山から今度名古屋に行きまして、名古屋から今度は福井に行きまして、そして、また今富山に、まあ、戻ってきたという感じですね。
はい、精査は転勤があるんですか？
転勤があります。まあ、転勤する人は大体こう決まってる人で、ここ最近は若い方がまあ、転勤というか、まあ、栄転なのか分かんないですけど、まあ、定勤がありますね。はい、
先生、富山のセンター長もされていたとお聞きしましたけど。
そうですね、13年ぐらい前ですかね。はい、
ご出身はどちらなんですか？
出身は神奈川県の厚木市になります。はい、
今はなかなか地元にも帰れませんね。
そうですね、まあ、コロナの影響もありますからね、なおさらのことですけれども、はい、
そうやっていろんなところに、まあ、知っている子どもたち、ね、いらっしゃいますと、こう全国的になんだか心配なことがあると気が気じゃないですね。
うん、そうですね、テレビし、それから新聞もそうですけれども、何か高校生とか、まあ、大体20代から30代の方が何か、事件等あると、あれうちの生徒なのかなって思っちゃいますね、やっぱり。
はい、そこはもういつまでもそういう気持ちはありますよね、心配はありますよね。
そうですね、変わらないですね、それはね。はい、
先生の担当は何ですか？
担当は、まあ、たくさんありますけども、はい、まあ、一応国語ですね。はい、
一応国語です。生産の先生、いろんな教科持たれますもんね。
そうですね、まあ、いろんな教科というか、まあ、総合学習というところをメインにしているので、そのいろいろな総合的な学習の時間とはまたちょっと違って、いろいろなもう多分野でこう見ていくような授業形態もありますので、はい、
そういった授業ですと、その子どもたちも本当にいろんなことに興味を持ちやすいですかね。
そうですね、そうですね、まあ、経験をとにかく積んでもらうっていうのことがまあ第一だと思いますので、はい、
今この夏企画もですね、いろんなこう、まあ、幅広い企画が目白押しですけれども、先生はどういった企画の担当ですか？
夏企画ですね、私はですね、もう広島時代にですね、実は自転車で、生徒13人連れてですね、広島から平和記念公園ですねから、長崎の平和公園まで、まあ連れて行ったことがありましてですね、はい、まあ、その経験ちょっと生かして、まあ、それから先、まあ、ツールド精査っていうね、ちょっとツールドフランスじゃないんですけども、それにちょっと近いようなことをやってきていて、で、まあ、各地で広げつつあります。今年もそれで、初級編と、中級編を、今年は実施しようと、はい、思っています。
は
い、
それは初級編はどこからどこまでですか？
初級編はもう、なんですか、ママチャリでちょっとね、お出かけする程度、ですので、そんなに、まあ、長い距離は走らず、軽くちょっと汗をかいて、ご飯食べて帰ってくるというコースですね。
中級編は？
中級編は、まあ、24キロから30キロぐらいですかね。まあ、今年はちょっと魚津まで、行ければいいかなというところです。
そうですか。はい、まあ、夏の暑い中になりますけれども、うん、
まあ、実は自転車はですね、まあ、一人でこう乗っていくとなかなか、疲れがこう溜まって大変なんですけれども、仲間とこう一緒に行くと、途中途中でその声を掛け合うんですね。まあ、それによって疲れが結構半減して、そんなに疲れずに、そして達成感も味わって帰ってこれるので、とてもいい企画だと思いますけどね。
はい、あ、そうですか。やっぱり声を掛け合うと疲れも半減。
そうですね、疲れ半減しますね。そこでまた力をこう分け合うというか、のもありますし、はい、
他にはどんな夏企画を開催されますか？
まあそうですね、まあ、2020年肉祭りというですね。
あ、肉祭り、はい、はい、
ちょっとね毎年やってるんですけど、はい、肉だけを食うっていうね、
これすごい企画ですね。
そうですか
ただ肉だけをっていうね、
ただ肉だけをね、食べるんですけど、はい、いつも余っちゃうんですけど。
あ、そうですか、はい、でも子どもたち楽しみにしてましたよ。
あ、そうですか、はい、あ、それはありがたいですね、うん、とてもね、はい、
やっぱりこう高校生男子肉食うぞっていうその熱い気持ちを感じましたけどね、
は
い、
どうしても女の子もね結構参加してますからね、まあ、毎年結構多いんですよ実は。
あ、そうですか、
はい、だいたいバーベキューとかね外でこうやることが多かったんですが、まあ、今回はちょっとね、コロナの影響もあるので、まあ、IH クッキングヒーターをね使いながら、やりますけどね、はい、
この夏企画っていうのはもう全国の精査でやってらっしゃることなんですか？
そうだと思いますね。全国的に行ってますね。またそうですね、昨年度一昨年だったかな、結構まあ、例えば福井と、名古屋とそれから浜松かな、この3センター合同で一緒に何かやりましょうという企画もありましたし、
それもいいですね、はい、なんか他のねその生産の学校同士でこう交流があるというのもいいことですよね。
そうですね、やっぱ交流っていうところも大事にしてますし、やっぱ全国規模でやっているので、なおさらのこと、まあ、どっか旅行に行ったら必ずそこで顔を合わせて何か、全体で取り組む企画も盛り込んでいますし、はい、
私はなかなかその現地に行ってっていうの難しいかなと思うんですけども、リモートなどでのやり取りってありますか？
そうですね、まあ、ちょっと前からね進めてるところですけども、 e スポーツに関してもやっぱりその全国的なところで、曜日を決めて、でその時間内はまあ全国つなげて行っていることもあります。
頑張ってるその他のね高校生の様子見て、じゃ自分もっていうことにもなりますもんね。
そうですね、はい、まあ、それはその分野分野でいいところっていうのが伸ばせられればなと思いますね。
何か楽しみなことありますか、この1年間？
楽しみですか、
はい、
どうでしょうね、何かありますかね、どうでしょうか、はい、一日一日楽しければいいかなと思います。
本当にその通りですね、
はい、
一日一日ですよね。
そうですね、あまりその先は見越せないので、はい、
また先生にもお話聞くことがこの後もあるかなと思いますので、
そうですか、
はい、またよろしくお願いします。
あまりないと思いますよ、はいはい、いっぱいいっぱいです、はい、
あ、そうですじゃあこの後夏企画楽しんでください、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、
今日の星の地図を広げてはいかがでしたか？高校に通っていて転校を考えている方、高校を辞めてしまったけど高卒資格を取りたい方など、いつでも入学可能です。詳しくは精査国際高等学校富山キャンパス、電話 076-471-7472 076-471-7472 番までお気軽にお問い合わせください。次回の放送もどうぞお楽しみに。